はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。ですね、先週ですね、東京に行ってきたんですよね。ライブ見に、5月26日に、ゼップダイバーシティのアットジャブ2019デイ2スーパーライブに、まあこれ毎年やってるんですけどね、まあ、例年は1日目がアイドルのライブで、2日目がアニメ関係のライブなんですけどね、今年は1日目も2日目もアイドルのライブで、で、2日目行ってきたっていう。まあ、いつもやったら1日目行ってるんですけどね。で、日曜日朝、バスで着いて、6時過ぎですよね、バスタ新宿に。まあ、どう過ごすかですけどね。ライブ自体はね、ライブ自体は、1時開演で、1時、会場で14時開演で、で、それまでどう過ごすかっていうね、まあ、6時過ぎですからね、着くのが。お店とかいろいろね、空き出すのが9時とか10時なんでね、それまでどう過ごすかってことで、バスタ新宿の近くの安心お宿、カプセルホテルで、まあ、お風呂だけ入れるんで、そこでお風呂入って、で、時間潰して、で、その後、映画見て、まあ、東京来てすることかって感じなんですけどね。でもね、観光するにしてもね、1時にはお台場に行かないといけないってなるとね、なかなかね、場所が、制限されるんでね。まあ、実際はね、一旦1時半過ぎぐらいなんですけどね。まあ、なんでかっていうとね、今回は2階席取ってたんですよね。ゼップダイバーシティ東京っていう、東京のダイバーシティにあるライブハウスなんですけど、1階席がスタンディングで、2階席が、座れるっていう。で、まあ、今回2階席、二階席思ったよりも良かったですよね。まあ、二階席の一番前の列だったんですけどね。結構見えるっていう。思ってたよりっていう。まあ、一階席と違って、まあ、二階席って、後ろなんですよね。後ろの上の方なんで、まあ、最前とかには行けないんですよね。まあ、見たい人はもう1階席。もうほんと間近で見たい人は1階席。1階行くしかないっていう。まあ2階席のチケット持ってたらね、1階も行けるんですよね。でまあ2階行くときにまたチケット見、2階席行くときにまたスタッフにチケット見せたら行けるっていう。まあそれ2階席座っ、行ってる人はね、もうみんな座ってましたね。もうなんかまったり見たいって感じで。まあ、久々に、去年は行ってなかったんでね。だからちょっと変わってましたよね。久々に行ったら。昔、ライブハウスってね、ドリンク代払って、コインとか紙もらって、で、ドリンクカウンターで引き換えにドリンクもらうんですけどね。昔はレッドブル噛んでもらえたんがなんかコップやないと無理って言われてましたよね。だから今までは、一階席なんでね、離れるとね、同じ場所で見れるとは限らないんでね、一階席で見れたときは、帰りにドリンク引き返してもらってたんですよね。で、帰りにドリンク、レッドブルと引き換えで飲みながら帰ってたりしてたんですけどね。あ、コップじゃないと無理です。紙コップね。なんか紅茶家電とかはね、ペットボトルで、もらえてたんでね、まあいろいろと変わるんでしょうねっていう。まあ確かにエナジードリンクって缶が多いですからね。あんまペットボトルのエナジードリンクってないですからね。まあ、長かったですけどね、ライブ自体は。でね、ライブ自体はまあ一時会場で。で、ウェルカムアクト、まあ、前座ですね。だから本編始まるの14時からで。 で、まあ、終わんのが、まあ、19時35分ぐらい？まあ、だんだん時間ちょっとずつずれていきますからね。で、最後なんかお客さんと撮影して終了とかっていう、こう、演者が全員出てきてっていう。まあ、当日券も出てましたよね。まあ、でもね、これね、当日券が5,500円。まあ、前売りで5,000円。前売りで5,000円で、スタンディングが5,000円、2回指定席が6,000円っていう。まあ、高いよねっていう。まあ、ね、これまあ、毎年ね、当日券出るんですよね。完売することってまずないんですよ。まあ、しゃあないかなとは思うんですけどね。出演者1人当たりの出番が20分なんですよね。で、まあ、最後の電波組が25分ですよね。まあ、若干ですよね。ね、いろいろ見たい人やったらいいんですけどね。一組見れたらいい人やったらね、高いよね。まあ、前売りで買うとしても20分の出演、ね、見るために5,000円はっていう。その上、再入場不可っていう。一回出たら見れないんですよ。もう再入場できないってね。だから言うたら、もう、入ったら、もう最後までいるか、それかもう自分の見たいの見たら変えるかしかないっていう。極端な話。もうね、最後の人見たいんやったら、ギリギリで行くか、もう入って最後まで待っとくしかないっていう。まあ、再入場不可なんで、まあみんなどうしてるかっていうと、見たいのない時は、後ろの方で、座ってるとか、会場出てロビーで座ってるとか、して時間潰してましたよね。再入場管理してほしいんですけどね。だからもうね、ダイバーシティがあるんで、まあ、お台場何個かショッピングモールありますからね、ヴィーナスフォートとか。あるから、時間潰しはできるんですけどね。でも再入場不可なんでって。ねえ。まあ、ここはそのイベントやってる人の主義なんでしょうけどね、っていう。まあ、出したらどうなるかっていうのもありますからね。夏ね、アイドルのライブはフェス3つあるんですよね。お台場でやってる東京アイドルフェスティバルと横浜アリーナでやってるアットジャムエキスポと、横浜赤レンガパークでやってるアイドル横丁夏祭りっていう。まあこれ3つなんですけどね。まあそのうちアイドル横丁夏祭りが今年は中止になるんじゃないかっていう。まあ、今日6月1日なんで、まあ、ほぼ中止じゃないかなって感じなんですよね。まあ、例年7月の第1週かな？もう初めの方にやるんでね。もう6月、まあもう1ヶ月前ですよね。でも発表ないんで、もうね、やらないだろうとは言われてますけどね。去年いろいろ言われてましたからね、っていう。横浜の会場近くにあるね、赤レンガ倉庫ね、にもう張り紙されてたんですよね。アイドル横丁夏バトル2018のお客様へ、一般の方のご迷惑になるため、館内立ち入り禁止っていう。まあ、ね、迷惑かけてたみたいなんですよね、っていう。まあ、いろいろとっていう。まあね。 まあいろいろと迷惑かかってたっていう。まあ要は参加者、あのお客さんが、まあ酒盛りやってたっていう。まあ赤レンガ倉庫の館内で座り込んで酒盛りしてる集団がいたっていう。まあそういう人に対する苦情があったんでっていう。まあだからそれが原因じゃないかなっていう。まあね、結局会場外ね、会場内は規制なんぼでもできるんですけどね、自分ら主催なんで。ただ会場の外になるとね、もうどうしようもないっていう、その客に任せるしかないっていう。まあだから ZEP もね、ダイバーシティもね、もう出てすぐに公演あるんでね、まあねえ、まあね、その再入場かにしたら外で酒盛りとかね、始めな意図は言い切れませんからね。いやー、それでも再入場かにしてほしいなっていう。まあ、ね、まあ、だって20、キツキツですからね、ライブハウスでずっとっていうね。まあ、2階席やからね、今回は座れたんでね。まあ、飲み物はあるし、まあ、フードも売ってるっちゃ売ってるしっていう。まあ快適には見れましたよね。つうか。まあきついですからね。4時、2時から7時半まで、まあ5時間半ですよね。立ちっぱなしっていうのはって。まあだから20、1人当たり20分だから、まあみんな4曲歌、4曲か5曲ぐらいでしたね。で、あと MC と告知して終わりっていう。まあ難しいですよね、20分。ほんま時間短いんで。で、自己紹介するべきかどうかっていう。まあ、いわゆる対バンですよね。いろんなアイドルが出るっていう。で、自己紹介するべきか。セットリストどうするべきか。どんな曲歌うべきかっていう。まあね。まあ、目的の一つはね、やっぱり他のアイドルのオタク、にも興味を持ってもらうっていう。で、告知して来て、ね、ライブあるんで来てくださいっていう。いや、ライブ自体は楽しいんですけどね、みんな。なんかビヨンズすごかったですよね。ハロプロのアイドルなんですけどね。曲の最初にお芝居してそっから曲に入るっていう。何これっていう。まあでもやっぱりどこももう夏近いから、夏の曲もやったりして。で、まぁ、20分なんで、それぞれまぁ、どの曲やるかっていうね。で、告知もしてっていう。で、最後終わって。で、新幹線で帰ってっていう。まぁ、今まではね、バスで帰ってたんですけどね。ちょっと日曜日でね、次の日も仕事なんでね。次の日仕事なんで。で、もう新幹線でっていう。7時半やからね。お台場7時半なんで。まあ、ギリ間に合うかなっていう。ほんまギリっていう。まあ、だからお土産は買えたけど、お弁当は無理でしたね。だからなんか、お菓子食べてしのいでましたね。さすがにね、さすがに新幹線まであと6分で、ホームまで3分ぐらい歩いてかかって、で、お弁当5人並んでたら、まあ、やめるよねっていう。行かへんよねっていう。まあ、それはしゃあないよなって思ってね、諦めましたけどね。東京ね、 行っても年1か年2なんでね、まあ違いもわからないっていう。なんか行っても、おーっていう、まあ、場所にはなれるんですかね、行き方とかは。さすがに。まあそれでもね、未だにも言われてもね、ピンときませんけどね。まあお台場はね、さすがに、あんだけ行ってたらね、だいたい行くパターン決まるんで、新宿からとか、あとは新幹線で品川から乗り、まで行ってとか。でもね、もう、でも相変わらず覚え方アバウトですよ。渋谷とかは西側で、東京とか上野は東側っていう。まあね、大阪でもね、完全に把握してるかっていうと、把握してるわけでもないんでね。まあだから本当なんか東京はなんか何回行ってもね、なんかふわふわした感じになりますよね。なんか楽しめてるのかっていうね。充実した楽しみ方できんのか、できてんのかって言われるとね、って感じやしっていう。まあ、考えてみたらね、完全な観光で行ったことってないですからね。大体ライブで行くとか、プロレスの試合見に行くとかなんで。で、その合間になんで、なんか時間がないんで、どうしてもね、なんか、微妙な感じになるんでね。まあ、一回ぐらいはね、観光で行ってみるのもいいかもしれないですよね。でね、新しいね、ドラマ見てるんですけどね。まあ、何個か見てて、途中でもう、もうええかなと思ってね、見なくなったりもしてっていうね。そしてね、不女子うっかりゲイに告るとかね、NHK の夜ドラですよね。土曜の夜11時半からやってる。結構タイトルだけ見ててね、コメディかなと思ったらすごい重いっていう。まあ、彼女が好きなものはホモであって僕ではないっていうのを原作に、やってるんですけどね。いやー重いなーっていう。いや、コメディやと思ってたんですよね、なんか。コメディやと思ってたらね、えらい重いっていう。まあ、要は主人公がゲイなんですよね。で、まあ、年の離れた同性の恋人もいるっていう。で、まあ、ゲイなんですけど、家庭を持つことにも憧れてるっていう。で、その子が、不女子と、ひょんなことから知り合って、で、告白されて付き合うっていう。で、まあ、主人公、純くんなんですけどね。まあ、ねえ、なんとかね、試行錯誤するんですけどね。このサエって女の子と、不女子の女の子と付き合って、まあ、サエってこと、まあ、そのエッチできるように、いろいろ試行錯誤するんですけど、まあでもゲイだからできないんですよね。でも家庭持って、子供作るとかに憧れはあるっていう。まあ、なんか、純くんのパートナーの、ゲイのパートナーの人は、妻子持ちなんですよね。まあだからそういう人もいるんかなーっていう。まあでゲイに、ゲイっていうのを主人公は隠してるんで。でまあこのままでいいのかって悩んだりするっていう。もう最近やったらもう、みんなにバレて、で、学校、で、もう上から飛び降りて、で、入院っていう、すごい重いっていう。こうゲイってバレて同級生から拒絶されてっていう。ものすごい重いっていう、ただただ重いっていう。 大変な話ですからねっていう。まあね、ゲイやけど子供とか結婚にも憧れ持って、で腐女子の子となんとかなるかと思ったらなれなくてっていう、でゲイであることもバレてっていう、まあ最終回まだですけどね、すごい重いっていう。もうね、同じね、ゲイの出てくる話ですけどね、昨日何食べたのドラマはすごい明るくてほっこりするっていう。まあこれはヒロさんとケンジの同性愛者のカップルが日常生活を送るっていう、まあ保安としてるっていう、まあそれぞれ悩みはあるんですけどね、それぞれ悩みは、まあ結局男同士で暮らしていくこととか、まあ、結構自分なんか家庭を持つことはないですからねっていう、結婚して子供産んだりとかっていうのは、とかっていう。でもまあ、ほのぼのしてるっていう。もうなんかこっちは見ててね、ああ、いや、すごいほのぼのしてて見ててね、明るいっていう。まあ、ね、ここまでね、なるまでにいろいろ大変やったんでしょうねっていうのはあるんですけどね。言うたらまあ同棲してるわけですからね。まあ、いろんな壁を乗り越えてきたんでっていう。まあだからか、ね、楽し、軽く見れるっていう。そんな重くないっていう。まあ重くないから、まあ、楽しんで見れるっていう。まあ、あとはまあ東京独身男子とかですよね。これね、まあ、もう、最後まで見るかなと思って見てるんですけどね。なんか、思ってたほどではない、ハズレかなっていう。まあ、あえて結婚しない男子、AK 男子たちが、結婚をめぐって奮闘する方を描くラブコメディっていう。まあ、高橋一生と斎藤匠と、滝藤健一が、まあ、それぞれまあ、なんかありまして、で結婚どうするかっていう、まあ、斉藤匠はバツイチなんですよね。まあこの人は結婚は別に意識はしてないんですけど、まあちょっと ED になりましてっていう。で滝藤健一はお父さんの介護が必要になって、でまあ自分も老後一人で過ごすのは嫌とかっていうのでっていう。でまあ高橋一生は元カノがね、結婚するのとか見てて、え、でも自分も結婚意識しだすっていう。なんかね、まあ、思ってたほどっていう。だから、まあ、高橋一生が何したいのかよくわからないっていう。高橋一生が斎藤匠の妹と付き合い出したと思ったら、元カノがまあ、結婚して海外行ったんですけど、戻ってくるんですよね。で、自分のこと頼ってきて、で、まあ自分は彼女いいのに、その元カノの世話もして、で、彼女の方が離れていってっていう。でもまあ高橋先生は元カノとやり直すこともなくっていう。結局何がしたいのかっていう。まあ、ね、斉藤匠の妹には自分のこと、あなたは自分のことが一番好きって言われてましたけどね。なんか話がどんどん進んでいくんですけどね、高橋一生が何したいのかがわからないっていう、どうしたいのかっていう。でもなんか話はだんだん進んでいくっていう。まあ、はずれですけども、こんだけ見てたらまあ最後まで見ようかなっていう。もうだから、惰性ですよね。まあ、 惰性で見んのね、もうあれなんですけどね。まあでもここまで来たらね、っていう。って感じで見てたりもするっていう。で次の話題なんですけどね。そうですよね、あの、明石市の介護付き有料老人ホームで、入居者の90代男性が、居室で孤独死していたことが、関係者への取材で分かったっていう。すごいよね、これっていう。2週間前に死亡してたっていう。で、まあ、家族に体調不良を訴え出たんで、家族がスタッフで見守り求めてたけど、施設側が部屋を訪れなどの安否確認をしてなかったっていう。まあ、宿直の担当職員が最近見てない、くて、まあ、ドア開けて入ったら、まあ、倒れてたっていう。まあね、まあ、ここのホームは、まあ、ヘルパーとか看護師常駐してるんですけど、介護の必要のない自立やったんですよね、男性は。で、サービス使ってなくて、で、中の施設で、レストラン食事取らずに自室で調理して、室内の清掃サービスを利用してなかったっていう。で、まあ、体調悪いって訴えたんで、家族はスタッフに様子見てほしいって伝えてたんですけど、男性見かけたと報告がスタッフからあったんで、体調が回復したって施設が判断して、その後安否確認してなかったっていう。まあ、ここは100人近く入居して、介護保険サービスを利用してない入居者は2割ほどっていう。ああ、そう。なんか有料でこれはあかんやろっていう。だって2週間ですよっていう。さすがにでもその人それぞれね、そのまあ介護いらん人やったらね、あんまりね、その介入されるのも嫌かもしれないですけどね。でも有料の老人ホームでね、せめて1日1回ぐらいね、その部屋に挨拶して様子見するもんちゃうのって思うんですけどね。いや、そもそもね、2週間、施設のレストランで食事取らずに自室で調理してたんやったらね、毎日、ね、食材は入手せなあかんわけですからね、部屋の外に出ることはあるかもしれないし、誰かとね、会うとは思うんですけどね、それがなかったらおかしいと思わなかったのかなっていう。なんかこういうの見ると、いや、ちゃんとサポートしてくれない施設って意味あんのっていう。いやいや、こういうのってね、ほんま、一日一回ぐらいはね、挨拶、朝の挨拶とか、ね、容体どうですかとかね、ぐらいはするもんやと思ってたらね、いいって言われたらしないもんなのかなっていう。いやーまあ、いやすごいなっていう。まあでもこんなんで、するんやったら、せえへんのって意味ないやろって思うんですけどね。さすがにね、2週間はね、手抜きすぎというか、いや、サービスとして問題あるやろなと思いましたよね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。